キリスト教は愛の宗教と言われます。神は審判者ではなく、ご自分が創造されたものを愛し導く存在であるということを説く宗教であるからであります。旧約聖書に描かれている神は、生殺与奪の権利を持つ審判者のように思われますが、旧約聖書の中にあっても、神が私たちを作り祝福したことや、苦難から救い出したことが描かれており、聖書全体はこのことをいつも覚える記述にあふれています。神のみが自分の創造したものに命を与え、命を取り去り、さらにはまた命を与えることがおできになるお方です。神を人と同列に扱い、神が命を奪うのはおかしいということはできないのです。この神は私たちを無償の愛で愛しておられます。ご自分の独り子でさえ私たち人間にお与えになりました。先週私たちは、愛には偽りはありませんという御言葉を聞きました。この愛は私たちが普段使う恋愛感情の愛とか、の奪う愛といったものではなく、神様が私たちを愛してくださる愛のことであります。この愛は真実であり、見返りを求めません。今日私たちは、互いに愛し合うことのほかは、誰に対しても借りがあってはなりませんというローマの信徒への手紙13章8節の言葉を聞きました。この愛し合うというのは、無償の愛によって愛し合うということであります。恋愛感情を持って愛し合うというのとは違う愛の形といいますか、交わりが求められています。私がこれだけのことをしたから、あなたもそれに見合うことをしてよね、というようなギブアンドテイクの愛ではなく、私が誰かにしたことをその人は私に返すのではなく、他の人に行っていくということを信じてそれをしていく、ペイフォワードの愛というふうに言い換えてもいいと思います。ギブアンドテイクは恩返し、ペイフォワードは恩送りと言えばわかりやすいかと思います。恩送りが循環する共同体は無償の愛に満ちているのであります。八節には、さらに、誰に対しても借りがあってはなりませんと書かれています。借りとは、負債のことです。まあ、借金というふうに言えばわかりやすいかと思います。少し前の六節や七節には、貢ぎ物や税をちゃんと納めて、義務を果たすようにと勧告されていますけれども、このようにするのは誰に対しても負債がない状態になるということであり、それは八節の誰に対しても借りがあってはなりませんということに通じます。つまり、信仰者は社会や隣人に対してきちんと義務を果たし、負債がないような生活をしなさい、という勧告であります。そしてこれは言い換えますならば、あなた方は自由でありなさいという勧告なのです。何者にも負債がなく、自由であるのが信仰者だとパウロは告げています。ところが一つだけ例外があるのです。それが 互いに愛し合うということです。互いに愛すること、あるいは恩送りをすることの負債は返すことができないのです。互いに愛し合いなさいということは、無償の愛による恩送りの大きな循環を生みます。ですから、互いに愛し合うことから逃れて自由になろうとしてはいけないのであります。このことから自由になれば、もはや私たちは生き生きとした人生を歩むことはできません。このことは面倒なことです。できれば自由でいたいと思うかもしれませんが、この負債を自覚して、自分のものとして引き受けていく生き方に充実と喜びがあります。八節後半には、人を愛する者は律法を全うしているのですと書かれています。律法の戒めの例として、九節に四つの例が挙げられております。そしてその後に、その他どんな掟があっても、と書かれています。皆さんは律法の数がいくつあったかご存知でしょうか。これは613あります。これらの戒律をすべて守ることは当時も難しかったことが伺える聖書の記事があります。最も厳格なファリサイ派の人々や聖書を研究している律法学者がイエス様に、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかと尋ねた場面です。マルコによる福音書12章30節などに記されています。この問いは、律法のこの613ある戒めのうち、どれを厳格に守ればよいかを問う問いです。そのくらい、すべてを守るということは、大変なことでありました。このように律法をすべて守ることは、現代の私たちが考えるより、はるかに難しいことであったのであります。それに対してイエス様は、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさいという戒めを与えられました。この愛というのは無償の愛です。見返りを求めない愛。この愛の共同体の一員であることの方が、すべての律法を記憶し、間違いなく行う生き方より、優しいであろうことは容易に想像できます。しかも、一人でそれを守り続けていく、あるいは他の人が守っていないということを批判して、その人に守らせるような生き方をするよりも、共に愛し合って生きていくことの方が、どれだけ喜びにあふれているか、容易に想像できるわけであります。パウロもイエス様の言葉を繰り返し、9節後半には、どんな起きても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されますというふうに書いています。613の起きてが、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されるというのであります。十節に、愛は隣人に悪を行いませんと書かれています。無償の愛は見返りを求めないので、その愛によって愛する人は隣人を苦しめることがありません。この愛によって互いに愛し合う人々は、すべての律法を満たしています。なぜならば、すべての律法が無償の愛をこの世界に実現するために与えられているからであります。互いに愛し合うということは、 御送りの共同体の中に身を置くということですから、このことを信じて実行する人々が広がることによって、この共同体は広がり、この社会は豊かになっていくのです。それは物質的な豊かさではありません。霊的な豊かさなのであります。それでは律法を持たず、互いに愛し合わない、いわば現代日本に住んでいる人たちはどうなのかといえば、もちろん一人一人の生き方は違いますから、一概にこうだということはできませんけれども、もし何が正しい道であるかがわからないままに日々を送っているならば、その人は常に不満を持って生きているのではないかと思うのであります。神を知らないということは、自分の存在の意味を知らないということ、満たされるということを知らないということですから、どこかに空虚さが漂う生き方になっているのではないかと思うのです。神を信じて互いに愛し合う共同体が成長し、そこにそのような人たちが加わってくるならば、その人たちは生き生きとした人生を歩むようになるでしょう。ところで、互いに愛し合うということが私たちにできるかどうかを顧みるとき、私たちは自信が持てないという思いになるかもしれません。人の心を知ることなど私たちにはできない。私はここの箇所を読みながらでも、他の人の苦しみ、悩みを知ることができない、そのような自分であることを告白しなければなりません。どこかでやはり自分が一番可愛いと思っている、それが私たちであるかもしれません。つまり私たちはパウロが勧告している互いに愛し合うことが確かに良いことで神様の御旨にかなっていると理解していても、それを実行するための能力も霊的な力も持ち合わせてはいないということです。悲しいですけれども、これが現実ではないでしょうか。しかし私たちは落胆する必要はありません。神様が私たちを作られたとき、神様は人が一人でいるのは良くない。彼に、この彼というのは実は、人という意味なんですね。人に会う助けるものを作ろうと言われて、エヴァをお作りになったように。私たちが一人では生きていけないように、神様は私たちをお作りになったのですから、人は人を必要としています。このことが現代では煩わしいと思うようになってしまっていますけれども、共同作業には喜びがあります。明治以前の良き文化や風習を古文書から読み取って本にしたものに、渡辺教授の行き死世の面影という本があります。その中にこんなエピソードが紹介されています。幕末に横浜に上陸したモースという人物は、運河の入り口に新しい堤防を築いている労働者集団を目にしました。その人たちは重い重りを滑車で引き上げて、杭を打っているのですけれども、変な単調な歌が歌われ、歌の終わりに揃って縄を引き、重りが上がったところで綱を緩めて、重りを落とすという動作を繰り返していました。モースはその人たちが少しも 重りを上げる努力をしないで、歌を歌うのはまことに馬鹿らしい時間の浪費に見えました。時間の9割は歌を歌うのに費やされていたからです。しかしこれにはとても大切なことが隠されていました。歌っている時間を省き、体力の許す限り連続的に労働すれば、仕事の効率は何倍も向上するに違いないのですが、それは単なる労役です。苦役です。ところが彼らは、何の喜びもないその労役になりかねないものを、歌を歌うことによって集団的な喜びに変えていたのです。現代的なこの200年余りのにたまたま私たちが身につけてしまった考えからすれば、非効率極まりない労働を精神的、肉体的な生命の活動にするために、そしてまた共同の喜びにするために、そのような働き方をしていたのであります。もちろん、この幕末の人たちが、キリスト教を知って、そのキリストの教えに従ってこのことをやっていたわけではありませんけれども、神は人が共にいること、共に働くことをするようにと私たちを作られているということなのであります。互いに愛し合い何事かをなすということは、私はこういうことではないかと思うのです。もう一度申しますけれども、神はもともとそのような存在として私たちをお作りになっておられるのであります。それを私たちは忘れている。だから、聖書はそのことを私たちに告げるのであります。11節に、さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからですと書かれています。私たちは救われて洗礼を受けて神の民に加えられました。そしてまたその救いの完成の時は今近づいているのであります。私たちが信仰に入った時よりも救いはその救いの完成は近づいているのであります。イエス様は再びこの世界に来てくださると約束されました。その時には、罪を身にまとった私たちが、本来の神の創造の姿に変えられるのであります。今現在、互いに愛し合うことが十分にできていなくても、悲観する必要はありません。私たちが神の似姿に近づいていくことができるように、イエス様が取りなしをしておられますし、再臨の時には私たちをそのようにしてくださると約束しておられます。エジプトで奴隷になっていた民が解放される時に、主はエジプトの長子を打ちましたが、家の戸口に犠牲の羊の血を塗っている家は通り過ぎられました。神の救いは、このように神を信じ、神の言葉を受けて行う者に必ず訪れるのであります。ですから、この救いから漏れないように、一人でも多くの人が神の言葉を聞いて、この愛の共同体、恩送りのをこの実現する共同体に入っていただきたいと思うのであります。12節、夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。 パウロはこの世界が夜であることを知っています。世界中で、日本の中で、利権というサタンの誘惑に惑わされて、傲慢な生き方をしている人たちがいて、多くの善意の人々を惑わし、苦しめています。信仰者はそれに加担してはなりません。自分だけが甘い汁を吸うような生き方ではなく、互いに愛し合う、恩送りの共同体に身を置き、その共同体を大きく素晴らしいものにしていく働きに参加したいと思います。私たちには光の武具と呼ばれる福音があります。預言者イザヤは、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れないと私たちに告げています。この福音を携えて、大しく、そしてまた謙遜に歩んでいきたいと思うのであります。それはイエス様の言葉で言えば、互いに仲良くするということであります。13節、14節。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。私たちは、夜が更けるということは、朝が近いということを知っています。だから、今の世界が夜のような状態であったとしても、私たちは日中を歩むように、主を愛し、互いに愛し合いながら歩んでいきましょう。主イエス・キリストを身にまとうというのは、舞台のことを考えていただければわかるかと思います。ちょうど役者が自分に与えられた役を生き抜くという真剣さで、その役に見合った服を着て出て演じる。そのようにしてこの舞台に立つように、キリスト者がキリストイエス様の生き様を生きていくということであります。私は完全ではない。罪を持っている人間でありますけれども、イエス様を着て、イエス様のように振る舞うように、ちょうど役者が演じるように振る舞うことはできると、パウロは言うのであります。だから、イエス様を着ましょう。そう、パウロは私たちに告げるのであります。イエス様が再臨される日に、私たちは生きていても、死んだ後も、神の栄光の豊かさへと戻していただけます。私たちはその希望の中に生きています。私たちは今日、互いに愛し合いましょうというパウロの勧告を聞き、私たちがそれは難しくてできないことだと諦めることのないように、イエス様の再臨の日は近づいているという希望を聞きました。私たちはパウロによって示された神の約束を信じて、完全にはできなくても、互いに愛し合うことへと一歩一歩歩みを進めたいと思うのであります。そのような共同体は、そこに神がおられて、私たちは豊かに祝福されているのであります。お祈りをいたします。 在天の恵み深き主なる神様、私たちは生きている時も死んだ後もあなたのものであります。そしてあなたが私たちに互いに愛し合いなさいと言ってくださいましたから、私たちにはできませんけれども、主イエス・キリストが私たちのために取りなしをしておられ、私たちを愛しておられますから、そのことをできるように祈りつつ日々を歩んでまいりたいと思います。共に生きるということ、共に愛し合うということ、この共同体に多くの人々を招いてください。そして、生き生きとした、満足した生を生き、自分の生が無ではないということを知り、生きていくことができますように導いてください。いつの日かあなたが来られる希望を心に抱いて、私たちはこれからも日々を歩いてまいります。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができず、あなたを賛美し、御言葉を聞くことができなかったすべての人に、あなたが豊かな恵みを与えてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。